ローマの信徒への手紙13章11節から14節です。新約聖書293ページです。293ページローマの信徒への手紙13章11節から14節です。それでは拝読いたします。さらにあなた方は今がどんな時であるか知っています。あなた方が眠りから覚める時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。酒宴と酩酊、淫乱と好色、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。アーメン。本日の宣教、天国は近いと題しまして、末森桜子牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝このようにして私たち神様に作られて、また礼拝に招かれたことを心から感謝しながら、互いに祝福のご挨拶をしたいと思います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますと心からのご挨拶をいたします。今日初めての方も来てくださり感謝します。祝福いたします。祝福します。ライブ配信のお聞きの方も祝福いたします。感謝します。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たち新しい朝を目覚めさせてくださり、新しい命に生かしてくださり、今日このようにして愛する皆様と共にあなたに名前を呼んでいただき、またこの教会へ導いてくださり、このようにして礼拝を捧げるこの時を心から感謝いたします。主よ、どうぞ聖霊様、聖霊様お越しください。お迎えいたします、歓迎いたします。どうぞ満ち溢れてください。この礼拝が主よ、あなたの栄光で満ち溢れ、またあなたが喜ばれる礼拝を今私たちが捧げることができますように、どうぞ私たちの心を今整えてください。あなた以外のもの、また思い煩いを横に置いて、主よ今日あなたを見上げることができますように、イエス様あなたと出会うことができますように、聖書を通して真理の御言葉を聞くことができますように、聖霊様助けてください。真理の霊である聖霊様がお働きくださって、今日語られる聖書の御言葉をアーメン信じますと、主よあなたの御前に一歩出ることができますように導いてください。今日集ったお一人お一人を祝福してください。病の中で来ることができない多くの兄弟姉妹たちもおります。また困難の中で主よ信仰を失っている者もおります。主よ憐れんでください、助けてください。どうぞそれぞれにあって捧げられる今日の一日が主の助け、また主の励まし、また主の慰めが豊かにある一日となりますように祝福をお祈りします。また共にライブ配信で礼拝を捧げるお一人お一人の上にも等しく主の恵み、聖霊の恵みが豊かに注がれますように、また格別に今日からインドネシアに出発される霊宣教師の上に、また吉田清香姉妹の上に、この御言葉とまた聖霊の豊かな油注ぎがこの朝姉妹たちに注がれて、どうぞ世界宣教主の御胸がお一人お一人を通して力強く前進していく朝となりますように導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。足りないものが御言葉を取り継ぎますので、どうぞ聖霊様助けてください、憐れんでください。主にすべてを明け渡します。感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。はい、感謝いたします。はじめに皆様にメールでお知らせしておきましたけれども、 急遽レイ宣教師が観光ビザで今日の日曜日の夜からインドネシアに出発することになりました。学生ビザの取得のためにお祈りに覚えていただいておりますけれども、まだ取得は学生ビザの取得は出ておりません。今まだ目処がつかない状況なので、神様から知恵をいただいて観光ビザで入り、そして2ヶ月間延長して60日間は観光ビザで滞在できるということですので、願わくばその期間に主が学生ビザをお与えくださって働きが継続されていきますように、そのような祈りを引き続き皆様にお願いいたします。また今日から出発される霊宣教師の新しい働きのために、サラティガの地での働きの上に聖霊の豊かな力添え励ましがありますようにお祈りしたいと思います。野口先生と霊宣教師がですね、いよいよ新しくまた始まりますねという話をして、レイさんシーズン2ですねとですね、そのように言われたそうです。こういうドラマ、シーズンもののドラマを見ている方はわかると思いますが、新しい本当にレイ宣教師によってシーズン2、また野口宣教師においてもサラティガでシーズン2が始まりまして、見ている者としては、ああ、集まってきたんだなとですね、シーズンが変わったんだな、新しい神様の出来事がもう始まっているんだな、イザヤ書にありますね、もう私は新しいことを始めています。なぜあなたたちは悟らないのかですね。荒野に道を主は開いてくださるお方です。ですから、霊宣教師のビザも継続して主が開いてくださることを信じます。今40日のこの祈りの中で送り出せますことは本当に主の恵みに感謝いたしますし、また先ほど清岡姉妹の祈りになりました教会の祈りが宣教師たちの道を開いていきます。ビザを与えていきます。働きに力を与えていきます。出会いを与えていきます。そのようにして私たちは残りのまだまだ40日まだ7日過ぎたところですね、今日残りの数日ではなりません、残りの何十日かもご一緒に励まし合いながら祈っていきたいと思います。今朝の聖書の御言葉をお読みしましょう。ローマの信徒への手紙13章の11節から14節を読みます。293ページローマの信徒への手紙13章の11節から14節を読ませていただきます。お聞きください。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚める時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の部分を身につけましょう。日中を歩むように品を持って歩もうではありませんか。主イエスキリストを身にまといましょう。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。このような御言葉が今朝私たちに与えられております。ここに光の武具を身につけましょう、そのように記されておりますけれども、教会にとって世界宣教は闇の力が迫ってくるこの終わりの時代にあって光の武具を身につけることです。第二テモテの4章の先週語らせていただきました3節4節では、終わりの時代が来ますときに闇の力が濃くなりまして、誰も健全な教えを聞こうとしない時がやってきます。そのとき人々は自分に都合のいいことを聞こうとします。好き勝手に教師たちを寄せ集めます。そして真理から耳を背けていきます。作り話の方にそれていくようになります。これはイエス様を知らない、あるいは神様を信じないこの世のことではなく、残念ながら教会でありまたクリスチャンのことを言っております。暗闇の力が押し迫ってきて、心は神様の御心を行うことではなく、自分の理解できる範囲で、人間的に納得できる範囲で、自分たちが守られる範囲で、自分の生活を変えない範囲で、犠牲を払わない範囲で、自分に都合のいいことを聞こうとし、そして好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背けていく、すると信仰というものはあっという間に吹っ飛んでまいります。 そうしますと目先のこと、経済の心配、そしてこの世の煩いで自分たちを守ることばかり、先日清香姉妹が症例でお語りくださいました。自分自分自分、こうなっていく。教会であっても、イエス・キリストを信じるクリスチャンであっても、自分自分自分、自分たちを守る。イエス様を受けるよりは与える方が幸いです。そのようにお語りになりましたけれども、世界宣教、宣教師を派遣するところではなく、自分たちを守る、何とかして今ある母体を、今ある組織を守ろうとする、この世だけではなく、これが残念ながら今の日本の多くの教会の現実であります。しかし復活の主の大宣教命令は、神様のこの聖書の御言葉は、どの時代にあっても変えられることはありません。今日終わりの時代ということを少し語らせていただきますけれども、私たちが今生きているこの世、そして天国の約束、聖書以上でも以下でもありません。聖書に全てが書かれております。イエス様はこのような終わりの時代が来ることはもうよく知っておられました。今私たちは、ああこのようなことが起こったですね、パンデミックで世界中で疫病が流行り、コロナが、うわこんな風に生活が押し込まれてしまう、こんな風に経済が破綻していってしまう、さまざまな問題を私たちは対面していくわけですけれども、イエス様が聖書の中で語られましたときに、そのすべては主の知っているところでありました。ああそうなんだと神様がおっしゃることはありません。知らなかった、イエーイ、パンデミック起こるんだ、そんなことを創造主なるこの世界を作られ私たちを導いておられる主はおっしゃいません。その主が今の時代においても私たちに聖書を通して何とおっしゃっているか、イエス様は全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えましょう。私は天と地の一切の権能を授かっています。イエス様の言葉です。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエスは重ねて言われた、ヨハネによる福音書20章、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わします。教会はこの大宣教命令、世界宣教、主の御言葉にお従いすることによって、神の武具である、それこそ今日光の武具を身につけなさい。エフェソ書の6章の14節には、真理を帯として腰に締め、暗闇の力と戦っていきます。神の武具の一つである真理の帯、これを締めて初めて私たちは暗闇の力と戦っていくことができます。闇の勢力が働く中にあって、神様が作られた全ての民族に、人々に希望の光であるこのイエス・キリストの良い知らせ、グッドニュース、良い知らせ、救いの知らせ、罪の許し、あなたの罪は許された、この福音宣教、これを全世界に、そして今私たちは特伝に向けて祈っています。私たちの愛する家族、知人、友人たちに、この狛江の地に、この素晴らしい福音が述べ伝えられていきますようにと切に願います。ですから世界宣教は光の武具であり、教会の祝福、命であります。そして教会を代表して出かけていってくださる、宣教師の皆さん、久米宣教師は、霊宣教師は私たちの教会の祝福であります、宝であります。野口宣教師ご家族は教会の祝福です、宝です。教会を代表して出かけていってくださること、これより感謝し、また霊宣教師に感謝いたします。 何回目かの出発、前回の出発の時から泣くようになりまして、私が。一回目送り出す時にはもう、うわーっていう力でですね、もうとにかく派遣するで、二組を派遣するという、皆さんと熱いノリで、ちょっと緩んできましたんでしょうか。前回からどうも涙が出てですね、寂しい思い、肉の思いが働いても、あちぐという感じで、ですけれども、まあ、これは本当に喜びの涙であり、感謝の涙であり、主への賛美の涙であり、寂しさの涙であります。前回は清香さんと綾さんと3人で霊選挙士を羽田に送りまして、最後私も霊さんも泣きまして、2人がやだもうこの人たちいい加減にしてよとですね、まあ、そんな風に信徒さんたちに言われてしまいました。今日はですね送りに来ませんけれども、本当にこれからの新しい霊選挙士の歩みビザのために祝福をお祈りしましょう。また送り出すご家族の上にもよいよ祝福がありますようにお祈りしたいと思いますし、今朝後ほどですね報告の時に霊選挙士の派遣のお祈り、また今回吉田清香姉妹が明日から始まるアジアバプテスト女性大会、インドネシアの国会ジャカルタで行われます。これに玉川教会代表して参加してくださいますと、どうぞ祝福がありますように。またこの時アジアの女性たち、特にバプテストの女性たちがリバイバルされる時となりますように。また現地でお働きくださるヒューマン先生、カナ先生の働きの祝福をともにお祈りしましょう。さてイエス様はこの聖書の中で終わりの時の印として偽預言者が現れます。ちょっとお開きになる方はマタイによる福音書の24章です。マタイによる福音書の24章、お開きになる方は新約聖書の47ページです。終わりの時にはこういう印が現れます。聖書では世の始まりが神様のお言葉を通して光れあれとこの世界が誕生し、また神様私たち人間を作られました時に私たちのうちに命の息を吹きかけてくださり、私たち人間が神様と共に生きる霊的な存在として歩むことを主がお許しになられました。しかし私たちは神様を離れ罪によって堕落の一途をたどっていくわけですけれども、その罪を引き受けるためにイエス・キリストが2000年前に私たちのもとにお越しくださいました。そして今私たちは終わりの時代、再びイエス・キリストが私たちのもとに来られる週末の時代、ウィークエンドではありません、終わりの時、その時を私たちは今生きています。そのように聖書は記しています。そしてイエス様はその印はどのようにして現れるか、それは私がイエスであるというこの偽預言者、異端がはびこってくる。それから戦争が起こります。地震が起こります。迫害が起こります。不法がはびこるので人々の愛が冷えていきます。それが終わりの時代を示す印です。そのようにお語りになりました。おとといですね、モロッコで大きな地震がありまして、今朝のニュースを見ますと2000人がすでに死者が2000人出ているということをニュースで聞きました。ウクライナには未だロシアの侵攻が続いています。先ほど言いましたコロナウイルスにおいて、この疫病が蔓延し世界中が大混乱になりました。今もなお続いています。そして、世界は温暖化から世界沸騰化に変わったとですね、まあ、そのようにしてこの自然界においても大きな苦しみが及んでおります。今を終わりの時代、この聖書を読みますときにそのことが全て記されている、新しいことではない。私たちはその一つ一つにもちろん驚きますけれども、しかし聖書にその全ては書かれています。今が終わりの時代と言わずに何ということができるでしょうか。そしてまたそれは世界や国々のレベルの話ではなく、私たちの人生においても経済の問題、健康上の問題、そして私たち皆老いていくこと、子育ての問題、人間関係の問題、それこそ愛が冷えていく、世界を見なくてもですね、私たちの人生に起こっている様々な現実もまた私たちに
この肉体を持ったここでの人生が永遠ではないということ、朽ちていくものであるということ、決して人生は永遠にこの世で続くものではないということを私たちは教えられます。肉体を持っていれば疲れます、痛みます、苦しみます。私たちは限界を知ります。それは悪いことではないと思います。むしろ私たちはそれらのことを通して知らなければならないことがある。この地上での生活は永遠に続くものではない。この地上での生活は天国へ行く前の仮住まいなんだということ、ね、そして聖書は私たちがその日に向かって、今日のローマ書13章の11節から先ほど読みました、その日に向かって、いや今はもうその日が近づいています。一人一人が備えなければならない、そのことを聖書は私たちに教えています。闇の力から離れて光の部分を身につける時が来ています。お酒、みだらなこと、争い、妬み、それらのものを捨てて主イエス・キリストを身にまとう時が来ています。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。そのような時がもう今来ています。今朝の教会学校で学ばれたでしょうか、ローマの信徒への手紙12章の2節ではこのように記されています。291ページ、あなた方はこの世に習ってはなりません。別の訳ではこの世に妥協してはならない、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神様の御心であるか、何が良いことで神様に喜ばれて、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。一言で言うと、先ほど清岡姉妹のこの症例を分かち合いましたけれども、自分自分自分をやめなさい。私たちのですね、発する口から発するこの言葉は自分自分となっていないでしょうか。心が高ぶっていないでしょうか。確かに正しいかもしれない、しかしそれをもって批判、人を裁いていないでしょうか。それは心が高ぶっている私たちの姿です。傲慢である私たちの姿です。自分を誇っていないでしょうか。私たちは心から許して愛しているでしょうか。心からイエス様に仕えるように人々に仕えているでしょうか。皆さん、私たちは一人一人は神様の御前に立つ日が来ます。聖書はそれゆえに、あなた方は目を覚まして準備しているように、そのように私たちに語っています。イエス様は先ほどのマタイによる福音書24章の中で、その日その時は誰もわからない、天使たちも子さえもわからない、イエス様も知らない、ただ天の父だけがご存知です。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。私たちが世の終わりが来るということのみならず、私たちの肉体生命においてもいつ終わりの日を迎えるか分かりません。誰にも分かりません。しかし私たちはこのように聞きますときに恐れを覚えますね。そんな怖いこと聖書が言っているの、自分は大丈夫だろうか、そんなことで私は死んでも大丈夫だろうか。けれども聖書は、主なる神様は、イエス様は私たちを恐怖に陥れるために、この地上で人生をですね、いつ終わるかわからない、神様に裁かれる、このような思いでビクビクビクビクしながら生きるようにと、そのようなことは聖書は語っておりません。タラントを与えられて土に埋めた弟子がおりました。この弟子は誤った神様への恐れを抱いたがために、裁かれると思ってせっかく与えられた神様の賜物を土に埋めて、結果裁かれてしまいました。しかしこれは間違った 神様への恐れを抱いたためであります。今日私はこのタイトル、説教のタイトルに天国は近い、びっくりマーク、このようなタイトルをつけさせていただきました。このタイトルを読んで皆さんどのように感じられたでしょうか。聖書は私たちに天国は近いと語っています。つまり私たちに神様の希望と喜びは満ち溢れている、天国の祝福は今私たちに注がれている、天国の道は今もうすでにイエス・キリストを通して開かれております。今日先ほどですね、この主が来られる日までを賛美しました。私たちが聖霊の助けに預かりながら神様と本当に心を一つにして歩んでいますときに、今日のこの賛美、主が来られる日まで主に従いゆく険しい主の道、十字架を背負いこの道の最後で愛する主に会える、栄光の我が主迎えられる、このような賛美が私たちの内から本当に湧き上がってくるんですよ。これが天国が近いってことです。罪を犯しながら神様にあんまり見られたくない、そして自分自身は分かってるんですよ、神様から離れているということ。いろいろ言いながらも、いい感じで言いながらも、しかし心が神様と離れていること、神様に実はお肉においては、肉においては従っていないこと、自分を捧げきれていないということは私たちは分かっています。そのような時にはこのような賛美を捧げても感動しません。よくわからない、いやむしろそんなことないと思う、迎えられないと思う、イエス様私迎えられないと思う、それでいいと思う、人それぞれだから。こんなようなことで賛美をしても感動ならないんですよ。私は8歳でこの教会でバプテスマを受けました。クリスチャンホームに育ちましたけれども、皆様にいつも明かしさせていただいております通り、もう長いこと放蕩時代を過ごしました。教会から離れました、神様から離れました。本当に告白できない、神様には告白しておりますけれども、皆様にはお伝えできない多くの罪を犯してきましたけれども、25歳ぐらいの時だったと思います。この留学先から絶望し、失望し、落胆し、死にたい、そのような思いの中で帰国し、そして神様のいろいろな出来事を通して恵みに触れて教会に帰ってきて、神様がそのようなものの祈りを聞いてくださって、素晴らしい栄光を神様が表してくださいました時に、このままでは死ねないと思ったんです。まだ30の迎えていない時でしたけれども、このままでは死ねない、もし今死んだら何にも私は作ってくださったお方に、イエス様に何にも返すことができない、何にも良きことをお捧げすることができない、まずい、このまま死んだらまずい、今生かされているのに、その若い時代があるのに、私の心は燃えていない、いつも不平、いつも文句、でもそんなために神様を作ったんじゃないはず、本当に喜びに満ち溢れて、使命に満ち溢れて、この命をいつ捧げても惜しくない、そのような思いで私たちを作ったはず、そのように思わされましたときに、主よ、私の人生を変えてください、いつか天国に行った時に、よくやった私の娘、そのように言われる人生に私の人生を変えてください、そのような人生を生きさせてください、そのためならどんな職業でも構いません、そして祈りました。牧師と宣教師以外でお願いします。主は真実のお方です。その祈りを聞いてくださいまして、そうかそうか、では牧師に召しましょうですね。 本当に主は真実なお方、主は良いお方です。しかし今私は主と親しく、主に近く、今いろいろな困難が、新しいステップ、新しい献身の道で大ごとしておりますけれども、うめきながら嘆き、泣きながら、うーっとですね、眠れる晩、夜を今すごく過ごしているんですけれども、それでもその戦いに置かれていることで天国が近く感じます。今日のこの賛美の通り、この道は険しいけれども必ず主が迎えてくださる。一人宣教師も今日そのような思いで涙の中で賛美を捧げたと思います。皆さん、天国は近いんですよ。しかし天国が本当に近いと、そのように感動しながら思いながら皆さん生きることができるんですよ。皆さん、そのように生きることができるんですよ。いや、むしろ天国のこと考えたくないじゃなくて、天国が喜びになって、天国へ深く確信があって、そのように皆さん生きるように主は皆さんを招いておられます。皆さんが捧げますときに、皆さんがそのお肉を持っているすべてをイエス様にお捧げし、お従いしますときに、十字架の道を選び取っていきますときに、皆さんに天国は近いんですよ。いつ死んでも怖くないという、いや、むしろいつ死んでも喜びですという、こういう世界が聖書にはあるんです。こういう世界をイエス様は私たちに開いてくださったんです。そのことを主に感謝します。皆さん、うつむいた顔を天に上げましょう。その目をイエス様の十字架に向けてください。ヨハネによる福音書14章を開いておりますイエス様は今日十字架に向かわれる前に、ご自分が十字架において全人類の罪を引き受けて死ぬその前に、イエス様は今日ヨハネによる福音14章でこのように語られました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。天国のことです。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様はご自分の十字架を通して罪人たちに救いの道が開かれて、イエスキリストを信じる者たちが罪の許しに預かり、永遠の命が与えられて天国に行くことができる。天国ではあなたたちのために場所を用意してある。今私はそのために自分を捧げに行く。イエス様は十字架で血を流し、私たちの全人類の過去、現在、未来、全ての罪を引き受け死んでくださいました。神がご自分の命をもって罪を処理されたんです。ローマの信徒への手紙6章の23節、罪の払う報酬は死です。罪を犯したら私たちは皆死ななければならない、地獄に行く存在。しかし聖書は何と言ってるか、神の賜物はキリストイエスによる永遠の命です。罪の払う報酬は死です。ここで神は終わらせなかった。神は賜物として信じる者たちに永遠の命を与えてくださり、天国を備えてくださったんです。イエス様は、今私はこれからそのために命を捧げに行きます、血を流しに行きます、苦しめ捨てられに行きます。あなたのために、あなたのために、あなたのために、私はこれから十字架に向かいます。そしてあなたのために場所を用意しに行きます。イエス様はこのようにおっしゃいました。14章の6節、 ご一緒に大事な御言葉です。一節を読みましょう。ヨハネによる福音書14章の6節、ヨハネによる福音書14章の6節、196ページ一節だけを共に読みましょう。3、はい。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。アーメン。イエス様おっしゃいました。私が道です。天国への道です。真理です。そして永遠の命です。私を通らなければ誰も天国には行くことができない。しかし今罪のために滅ぶべき私たちであったこの罪人のために、イエス様は十字架に向かわれ救いの道を開いてくださいました。罪の許しへの道を開いてくださいました。永遠の命への道を開いてくださいました。ですから私たちは信仰を持って今天国は近いとそのように言うことができます。主は近く私たちと共におられます。世の終わりまでいつも私たちと共におられます。今日から出発される霊宣教師と共に世の終わりまでいつも主が共におられることを信じます。主に委ねます。また私たち一人一人皆様お一人お一人もまた世の終わりまで主が来られる日までイエスキリストを信じる者と共に、主は罪の許しを与え永遠の命を与え天国への約束を語り続けてくださっておられます。どうか心を騒がせずに神を信じる皆様となられますように。イエスキリストを信じ罪の許しを受け、暗闇の力ではなく光の武具を身につけて終わりの日に備える皆様となりますように祝福を祈ります。主が来られる日まで世界宣教とリバイバルの教会として皆様が祝福を受けられますようにと願います。主が来られる日までイエス様の十字架の御足跡に従われる皆様であられますように。そして皆様、天国は近いです。それゆえ天国は近いです。私は最後主に迎えていただけます。このようにして天国でお会いしましょう。天国の中心で皆様とまたお会いできる、そのことをいつも心に留めながら私たちは霊宣教師をインドネシアに使わし、また私たちもそのようにこの地にあって置かれた場所で天国が近いものとして皆さん生きてください。そして主を証ししてください。主は皆様と共におられます。お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、この朝の礼拝、世界宣教を覚えながらまた霊宣教師を派遣するこの朝、また私たち一人一人にイエス様あなたの十字架を語ってくださり、あなたによる罪の許しを語ってくださり、天国の約束を語ってくださるこの朝を心から感謝いたします。どうぞ主を心を開いて今日のこの聖書の御言葉を、福音を、イエス様を信じる私たちとならせてください。聖霊なる神よ、聖霊なる神よ、今私たちの心に働いてください。私たちの霊のうちに働きかけてくださり、今日あなたが直接私に語ってくださった言葉として、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。このイエス様、あなたにお従いすることができますように、あなたに与えられたそれぞれの十字架の道でイエス様あなたを迎えることができますように、どうぞ今日の御言葉の成就が今日集いし、お一人お一人の上に格別に、今日からインドネシアの地に出発される霊宣教師の上に豊かに豊かにありますようにお祈りいたします。心からの感謝とともに、また主に栄光を返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。